黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は雑穀の稲きびをピックアップします。お話は JA 黒部大川翔平さんです。大川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大川さんは稲きび担当の方ということでよろしいんですよね。
あ、はい、あの今年からの稲きびの方を担当しております。
あのいろんなあの商品の担当があると思うんですけれども、はい、あの稲きび担当っていうのはやっぱり独立しているものなんですか？
そうですね、あの、まあ、黒部市農協の方ではあの、まあ、稲きび生産組合というものがありまして、まあ、そちらの方の、まあ、事務局的なものをあの、まあ、昔からやっております。
ああ、そうなんですね。ではあの黒部の稲きびについて伺っていきたいと思うんですけど、品種っていろいろあるものなんでしょうか？
そうですね、まあ、こちらの方の、まあ、稲きびについては、まあ、昔あの宇奈月町の、相本新というところで、まあ、昔からあの稲きびの方を栽培されてたらしいんですけれども、まあ、そちらのものを、まあ、収穫して、まあ、そこで採れた種を、また来年植えるというような形で、まあ、在来種を、まあ、種として、まあ、植えてきとるというような、形で、まあまあ、あの毎年作付けの方をしております。
黒部の稲きびの特徴っていうようなことっていうのはあるんでしょうか？
そうですね、まあ、やっぱりあの稲きびってまあ、非常に見た目がまあ綺麗なものなんですけれども、その色ですとか、まあ、艶、まあ、それとまあ独特の風味っていうのがすごい、まあ、珍重されておりますね。
全国的に有名なところだったり有名な品種だったりっていうのはあるものなんですか？
ちょっとそこまで詳しくは知らないんですけども、ええ、長野とか結構あっちの方ではまあ、もちきびとか、まあ、いろんな形でちょっと販売されてるようなことは聞いたことありますね。
正直言ってお米なんかと違っていわゆる主役を張るっていう感じのイメージではないですよね。
あ、そうですね。
なんとなく脇役っていうか時間的に余裕があったりしてちょっと作ってみようかなみたいな感じのものなのかななんて思うんですけど、いかがですか？
まあ、やっぱり稲きび作られてる、まあ、生産者の方は稲きびが好きで、まあ、昔からちょっと、まあ、作って、まあ、増やしていこうっていうような思いを持っておられる方が、まあ、たくさんやっぱりおられますね。
ちなみに稲きびの旬の時期っていうのはいつ頃なんでしょうか？
そうですね、まあ、稲きび収穫時期が、まあ、お米と似通ってまして、まあ、大体9月の、まあ、中旬ぐらいから、まあ、10月の上旬ぐらいにかけて、まあ、収穫してるんですけど、やっぱりその収穫した後が、まあ、一番、まあ、美味しいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
新米と同じですね。じゃあ
そうですね、やっぱ新米みたいな形でやっぱ取れたての方が、うん、色も、まあ、綺麗で美味しいと思いますね。
ちなみに今年は夏も暑かったですし雨の多い時期もありましたよね。
そうですね、
生育状況というのはちょっと心配だったりするんですけど。
やっぱり、まあ、今年、まあ、非常に気温の方が高いんで、まあ、稲きびにとってもやっぱり水不足ですとか、まあ、そういった面で、まあ、ちょっと生育の方は、まあ、やっぱちょっと心配ですね。
まあ、正直なところ収穫時期を迎えてみないとなんともっていうところはあるんですかね。
そうですね、やっぱ収穫してみて、まあ、どんだけなるかっていうのがやっぱり、まあ、そこだと思いますね。
黒部座ストーリー。さて、稲きびの生育環境っていうところで伺っていこうと思うんですけど、黒部っていう土地は適しているんでしょうか？
そうですね、まあ、黒部の方は昔からその、まあ、黒部川、まあ、独特の荒瀬っていう風ありますんで、まあ、そちらの方の、まあ、風が当たって、まあ、風味とか、まあ、味とかが良くなるというふうには、思いますね。
荒瀬っていう風は 海の風とかそういったようなことを言うんですか？
いや、黒部川から吹いてくる、まあ、冷たい風のことを、あらせって言うんですけど、
そうするとその風にさらされることで美味しいものができる。
そうですね、はい。
そのあたりがやっぱり黒部ならではの良さっていうふうに言えますかね？
そうですね、まあ、黒部ならではの、まあ、良さだと思いますね。そこが
黒部座ストーリー。
私稲きびの畑って見たことないんですけど、
はい、
きびってついてるからトウモロコシ、
はい、
をイメージするんですけど、どんなようなものなんでしょうか？
まあ、見た目は、まあ、トウモロコシっていうよりかは、まあ、稲に近いような形をしてますね。まあ、ただ水とかは張ってなくて、まあ、畑の方で、まあまあ、稲のような株が、生えとるような形ですね。
よく稲 の, いいところを見るときっていうのはこう粒の大きさだったり、あるいはいろんなところ見ますけど、稲きびの場合はどういうところをポイントにして見ていかれるんでしょうか？
まあ、やっぱり色味具合ですとか、まあ、穂の大きさっていうのが一番重要だと思いますね。
色は黄色ければ黄色いほどいいんですか？
そうで、やっぱ熟してから収穫になりますんで、まあ、稲きびの場合はまあ、結構一斉に熟すわけではなくて、まあ、順番に熟していくんで、それを、まあ、皆さんのハサミ等で、まあ、切りながら、収穫されておりますね。
あ、じゃあできたものから順番にこう収穫していくっていうような。
そうですね、しっかり実ったものから、まあ、収穫していくっていうような形で、
イメージなんですね。今ちなみになんですけれども、黒部市全体で稲きびっていうのはどれぐらい取れているものなんでしょうか？
そうですね、まあ、生産量で言いますと、まあ、多い年で、まあ、大体2トンほど、まあ、ここ最近ですと、まあ、少し、まあ、1トン切ってきとるような、状況になっておりますね。
それは何か理由があるって思われますか？
まあ、昨年はまあちょっと天候とかもまああまり良くなくて、ちょっと収量の方が少なかったんですけども、あとはまあですね、まあ稲きびのまあ栽培がまあほとんどやっぱり手作業となりますんで、やっぱまあ年々高齢化っていう面もありまして、まあ生産者の方がまあ減ってきているような状況になっておりますね。
皆さん手作業にこだわる理由みたいなのはあるんですか？
まあ、やっぱりまあ機械化がまあ、確立してないというところがやっぱ一番大きくて、まあ、手作業でせざるを得ないというような、まあ、形だと思いますね。
じゃあ、まあ一つ一つ大切に作られているものということが言えるんじゃないかなと思います。
そうですね。
今週は黒部の稲きびの特徴などについてお話を伺いました。お話を伺ったのは JA 黒部の営農指導課の大川翔平さんでした。大川さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
黒部座ストーリ
ー。今週は黒部の稲きびについて基礎知識をご紹介いただきました。宇奈月町の藍本新で栽培されてきた品種が当時のまま現在に受け継がれているという稲きび。農作物は様々な品種改良がされる話をこれまでも伺ってきましたが、昔と変わらないというのにはきっと意味があるんでしょうね。今月はこの稲きびをさらに掘り下げてご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。